聖書を朗読します。マルコの福音書1節から10節。マルコの福音書8章1節から10節です。朗読します。その頃、再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はすでに3日間私と共にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。弟子たちが答えた。こんな人里離れたところで、どこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができるでしょう。すると、イエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか？弟子たちは、七つあります、と答えた。すると、イエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから七つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた。群衆は食べて満腹した。そして、余りのパン切れを取り集めると、七つのカゴになった。そこには、およそ4000人の人々がいた。それからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方に行かれた。以上の箇所から、命のパンは異邦人にもと題して大高先生から宣教をお願いいたします。
お祈りをいたします。私たちの父なる神様、聖なる皆を心から賛美申し上げます。私たちを今日も憐れみのうちに生かし、礼拝へと導きくださったことを心から感謝をいたします。依然としてコロナウイルスの脅威がある中でありますが、私たちがこのように礼拝を持てますことを感謝をいたします。二部礼拝にしたことによって、全体としての交わりに難しさはありますけれども、聖霊なる神様が豊かに導いてくださって、この教会を憐れみ、困難の中にありますが祝福してくださいますようお願いいたします。また礼拝に来たくとも来られない方々もおられます。どうか主が憐れみ、お支えくださいますように。とりわけ産後間もない姉妹と生まれたばかりの赤ちゃんのうちに、主が憐れみを注ぎ続けてくださいますようお願いをいたします。神様、私たちはこれからあなたの御声に耳を傾けようとしております。どうか私たちの心を柔らかくしてくださり、御声にしっかりと耳を傾け応答することができますように、御言葉を聞くだけで終わることなく、生活へと生かし、あなたのご真実をさらに体験することができますようお助けください。期待をして、これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまお読みいただいた箇所でありますが、4000人の給食と呼ばれる箇所であります。以前に取り上げた6章にはですね、5000人の給食の記事がありました。 なぜ二度も同じような、似たような出来事が記されているのでしょうか。私たちとは少し立場が違う方々、いわゆるリベラル派、自由主義者の人たちは、このような重複記事を見ますと、同じ話が違うところから伝わって書かれたのであって、イエス様が二度パンの奇跡を行われたのではないと考えます。つまり5000人の給食の話がマルコのところに別々の経路から伝わってこのように記されているんだと、そう考えるんですね。同じ出来事についてのその異なる記録だと説明をするわけですけれども、本当にそうなんだろうかと、素朴な疑問として、わざわざ同じ話を二度書く必要があるんだろうか、そうも思わされます。私たちのような立場、いわゆる福音派と呼ばれる人たちは、別々の話として理解をして、それぞれに意味がある。そう考えます。5000人の給食の話には伝えたいことがちゃんとあって、また4000人の給食にも、それはそれでちゃんと伝えたいことがあるんだと。ですから私たちは当然といえば当然ですけれども、別々の記事として、なぜここに4000人の給食の記事があるのかということについて考えながら、主の御声に聞いてまいります。今日の箇所に至る流れを簡単に確認しておきますと、7章24節以下では、ツロの地方でギリシア人の女性の娘から悪霊を追い出した記事が記されていました。また7章31節以下では、デカポリス地方でイエス様が耳が聞こえず口の聞けない人を癒された箇所を見ました。これらはいずれも異邦人に対して行われた奇跡でありました。今日はその流れの中にあることを念頭に置くことが大切です。またこの4000人の給食の記事はマタイの福音書にも記されていますが、その直前にはマルコの福音書と同じように耳を開く奇跡が記されています。で、そこで注目をしておきたいのは、マタイの福音書において耳を開く奇跡を目撃した人たちの言葉ですけれども、その耳を開く奇跡を目撃した人たちがイスラエルの神を崇めたと記されています。マタイにはイスラエルの神を崇めた、何を言いたいのかと言いますと、もし周りにいる多くがユダヤ人であるならば、普通神を崇めたと書かれるはずですが、わざわざイスラエルの神を崇めたと記されているのは、その場に異邦人たちが大勢いたことを表しています。つまり今日の箇所も、異邦人たちに対する奇跡の箇所だと言えます。その流れを踏まえた上で、まず一節をお読みします。その頃、再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。ここには明確にいつの出来事なのかは記されていませんし、場所もわかりません。イエス様の周りに大勢の群衆がいたことが記されています。その数は数千人規模でありました。その状況下でイエス様は弟子たちを呼んで言われました。2節3節。かわいそうに、この群衆はすでに3日間私と共にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。以前の5000人の給食の時には、弟子たちからイエス様に話しかけたわけですけれども、ここではイエス様から弟子たちに話しかけています。ここには かわいそうに、この群衆はすでに3日間私と共にいて、食べるものを持っていないのです、とあります。まあ、これがそもそもですね、3日間何も食べていないのか、それとも3日分の食料までは持っていなくて、お腹が空いている状態なのか、まあ、はっきりしたことはわかりません。ただわかっていることは、この時食べるものを持っていない、いなかったということです。イエス様は群衆をかわいそうに思い、心配しました。遠くから来ている人たちもいますから、途中で動けなくなってしまうと。それに対して弟子たちは4節で次のように応答するんです。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところで、どこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができるでしょう。この弟子たちの反応は、少々そっけない気がします。彼らの反応は、5000人の給食を目撃した人たちとは思えない反応です。ですから先ほど申し上げたような自由主義者、リベラル派の学者たちは、この弟子たちの反応を見て、5000人の給食を目撃した弟子たちがこんな反応をすることはありえないから、どちらも同じ記事なんだと主張するんです。しかし、このそっけない弟子たちの反応こそが、信仰者の現実なのではないかと思わされます。人間というのはこれほどまでに鈍いのではないか。私たちにとって一つの大きな出来事があっても、そこから学ぶことができず、また振り出しに戻ってしまう。イエス様の偉大な奇跡を目の前で体験しても、それが次には生かされていかない。いや、その場ではもしかしたら、おーって驚いて喜んでっていうことはあっても、次には生かされていかない。それが私たちの現実なのではないでしょうか。私たち自身も、イエス様に救い出していただいたわけでありますが、その救い自体が奇跡です。またその後も、救われた後も、素晴らしい、さまざまな神様の恵みを体験させていただいています。しかし実際には、それが次に生きていかないということがあるのではないか。私自身も、素晴らしい経験をさせていただいたのに、次に生きていかないということがある。つい最近もありました。私たちはどこまでも霊的なことに鈍い存在です。新たな困難にぶつかると、また新鮮な思いで神様に向かっていって、不平を言ってしまう。これまでの経験が何も生きていかない。過去から学んで、今を生きていくことができない。以前も神様は助け出してくださった。だから、今回も主の最善がなるから大丈夫だ。とは信じられない。ある学者は次のように言っています。過去のことに基づいて未来のことを論じ、神のかつての真実と愛の働きかけから将来についての真の確信を得る人は、円熟した信仰を持っている。過去のことに基づいて未来のことを論じ、神のかつての真実と愛の働きかけから将来についての真の確信を得る人は、円熟した信仰を持っている。円熟した信仰、成熟した信仰とも言えると思いますが、それは過去のことに基づいて過去の神様の真実と愛の働きかけを土台にして、未来について確信を得られるということ。果たして私たちの信仰はどうだろうか、考えさせられます。 過去の神様の恵みを覚えながら、未来に確かな希望を持っているだろうか。過去の神様の御業を覚えながら、今を生きて今の困難を乗り越えているだろうか。弟子たちはイエス様の言葉に対して次のように言っていました。こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。彼らは当然ですが場所を気にしていました。人里離れたところ、お店もない、そんな人里離れたところ、そんなところにいてどこからパンを手に入れて4000人以上いる人たちを食べさせることができるだろうか。弟子たちがそうであるように、常に私たちの目は目の前の現実を見ては動きが止まってしまう。目の前のイエス様に目が向くことはなく、現実に立ちすくんでしまう。しかも先ほど触れたように、神様の偉大な働きを経験していてもなおイエス様に目を向けられない。これが弟子たちの現実であり、私たちの現実でもあるのではないでしょうか。この弟子たちの反応から私たちもさまざま考えさせられます。この弟子たちの言葉に対して五節には次のようなやりとりが記されています。するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか。弟子たちは7つありますと答えた。イエス様はパンの数を尋ね、7つあることを確認します。そして6節と7節です。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた。イエス様は群衆を地面に座るように命じられました。それから先ほどの7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂かれます。そしてその裂いたパンを弟子たちに配るようにお与えになりました。弟子たちはそれを群衆に配っていく。以前にも申し上げ、その5000人の給食の時にも申し上げましたが、どの時点で増えたのかそれは分かりませんけれども、弟子たちは7つのパンをから配っていきます。7節を見ますと、小魚も少しあったようで、それについても神様を褒めたたえて、つまりはお祈りして、それから配るように言われました。するとどうなったか。8節でありますけれども、群衆は食べて満腹した。そして余りのパン切れを取り集めると7つのカゴになった。群衆は食べて満腹しました。しかも7つのカゴに入れられるほど余りました。7つのパンと少しの小魚から4000人の人々が満腹になりました。9節10節には次のようにありまして、そこにはおよそ4000人の人々がいた。それからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方に行かれた。4000人のお腹を満たしたイエス様は群衆を解散させます。そしてイエス様は弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方に行かれました。このダルマヌタ地方とは、今のところどんな場所なのかは分かっていない場所であります。今日の箇所は、最初に申し上げたように5000人の給食の記事と似ている話でありました。いわゆる重複記事のように思えるわけですが、マルコはどんな意図でこの4000人の給食の奇跡を記録したのでしょうか。そのヒントは最初にも少し触れましたが、文脈です。流れはどんな流れであったか、 それは異邦人に対する奇跡を記されている、そういう流れでありました。ツロの地方での悪霊を追い出す奇跡、またデカポリス地方で耳が聞こえず口の聞けない人を癒されました。そして今日の箇所も異邦人たちが大勢いたと考えられます。イエス様ご自身も遠くから来ている人もいますとおっしゃっていますが、ここに集まっている多くが異邦人であったとこういう考えられるわけです。その異邦人が多く集まっている場所で4000人の給食の奇跡が行われました。これは非常に意味深いことでした。それはパンの奇跡には特別な意味があるからです。以前5000人の給食の話をした際に、この奇跡が出エジプトの際に荒野で天から降ったマナと重なるという話をしました。イスラエルがエジプトを脱出した後に民は荒野にいました。でその荒野というのは何もない場所、まさに人里離れた場所、食料もまともにない、そういう場所でした。そのような荒野で神様はイスラエルの民を養われました。天からマナを降らせ、神様がイスラエルの民を養われた。そのマナの奇跡と人里離れたところで5つのパンと2匹の魚から5000人のお腹を満たしたパンの奇跡は重なるわけであります。荒野でイスラエルの民の必要を満たしたマナによる神の技を再現をしたのがパンの奇跡であるわけです。そして5000人の給食の奇跡はイエス様が神様から使わされたメシアであることを証しする印となりました。荒野でマナを与えた神様の立場に、この時イエス様ご自身が立っておられたのです。5000人の給食の奇跡にはそのような意味合いがあって、イエス様こそが神様から使わされたメシアであり救い主であることが表されました。もしかしますと、弟子たちの中にはイエス様が異邦人たちに対してパンの奇跡をなされないのではないかという考えがあったのかもしれません。あの奇跡はユダヤ人のためであって異邦人たちにはなされないのではないかと勝手に考えていた可能性もあります。荒野で降らされたマナというのは神様の民のものであって、荒野で人々の飢えを満たす奇跡は選びの民、つまりはユダヤ人だけになされた神の特別な顧みを表しているんだと、そう理解していたのかもしれません。しかしここでイエス様は実際にパンの奇跡を異邦人たちの前で行われた。5000人の給食によってご自身が神様から使わされたメシアであることを明かしされたように、ここでご自分が異邦人のための救い主であるということも示されました。異邦人にも命のパンが与えられるということが表されました。つまり、以前も異邦人に対する奇跡が行われた際に確認したように、イエス様はユダヤ人だけのメシア、救い主ではない。そんなことは今の私たち、2000年後を生きている私たちからすれば当たり前のように感じるかもしれませんが、今から約2000年前は大切な事実でありました。イエス様がユダヤ人だけの救い主ではないということを明らかにするために、マタイとマルコは同じような奇跡を繰り返し記録したと考えられます。そのことを踏まえた上で、今日は最後に2つのことを確認します。第1は、今も確認してきたように、 イエス様こそが全世界の救い主であるということから派生することですけれども、私たちに命のパンが与えられ、イエス様との交わりに生かされているということです。私たちにも命のパンが与えられ、イエス様との交わりに生かされている。イエス様はユダヤ人だけのためではなく、私たち異邦人に対しても救い主であり、私たちもイエス様が与えてくださる恵みの中に置かれている。具体的には、私たちはイエス様との交わりに生きることで、霊的な命が保たれるわけで、そのイエス様との交わりという恵みの中に、今私たちは生かされています。そのことをしっかりと心に留めて、イエス様との生きた交わりを保ち続けたい。イエス様から命のパンをいただいたものとして日々ですね、そのパンに生かされていく。第2は、前半にも触れましたが、弟子たちの霊的な鈍さが私のうちにもないだろうかということも確認したいのであります。過去の恵みから未来を確信できる信仰があるか、そのような円熟した信仰が私たちのうちにあるだろうか。詩篇103編には先ほど共に購読しましたけれども、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなとありますが、主によくしていただいたことを忘れていないだろうか。いや、もちろん記憶には留まっているかもしれません。しかしそれは記憶するということだけではなくて、次に生きているだろうか、今を生きる糧になっているだろうかということ。主の恵みを忘れた結果、それが今に、また未来に生きることなく、困難にぶつかっては不平を言うようなことになっていないだろうか。私たち誰もがそのような心の鈍さを持っています。だからこそ、しっかりと自分自身の心を点検し、過去の恵みによって今も生かされ、そして未来にもしっかりとした希望を持って歩んでいきたい。何もないとき、心配事が何もないとき、困難が何もないとき、そういうときは誰でもそうやって考えられます。イエス様と一緒にいられて平安。何もないときは誰でもそう言うんです。しかし、私たちの信仰が問われるのは試練のときであり、困難のときに、その人の信仰の進化が問われます。その人がどういう信仰を持っていたのか、それはその人が試練にあったときに明らかになる。結局はご利益信仰のような、何かあったときだけ神様がありがとうってなるけれども、ひとたび試練を与えるならば、やっぱりこの神様違うかな、そうなってしまう。種まきの例えであるように、どこぞの種かっていうのが明らかになるわけですね。そういう意味において、私たちが心を点検し、過去の恵みによって今も生かされ、そして未来にもしっかりとした希望を持って歩んでいきたいわけであります。ユダヤ人だけでなく、私たち異邦人にも恵みをもたらしてくださるお方は、今もこれからも同じように共に歩んでくださいますし、恵みの中を歩ませ続けてくださるお方であるんだということをこの朝確認したい。そして、私たちに救いを与えてくださった主を褒めたたえ、歩みを続けていきたい。過去も今も未来も主の恵みに生かされている私たち、 その私たちの唇が主への賛美で満たされますように。ひととき御言葉の前に静まる時を待ちましょう。お祈りをいたします。私たちの天におられる父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。この朝私たちに御言葉をお語りくださり、心から感謝をいたします。私たち今当たり前のようにあなたが私たちの救い主であることを信じ告白しておりますが、それが特別な恵みであることを改めて確認させていただきありがとうございます。あなたは全世界の救い主であり、今も変わらずに王の王であり、主の主であり、この地を治めてくださっていることをありがとうございます。その方々、その神様に私たちは救い出していただき、神の子供として、神の民として、この地上を歩める恵みを覚えて心から感謝をいたします。そのような恵みに生かされている私たちでありますけれども、あなたの恵みを忘れ、何か困難にぶつかるとつぶやいてしまうような愚かな信仰を持っておりますけれども、その霊的な鈍さを主よ、どうぞ私たちから取り除いてくださって、過去の恵みに生かされながら、そして今を生き、未来に希望を持って歩み続けることができるように助けを与えてください。とりわけ今困難の中にあるお一人お一人を主が励ましてくださって、これまでよくしていただいたことに目を留めながら、必ず主が助け出してくださり、そしてこれからも希望にあふれた未来を主がご用意くださっていることを信じることができるように助けてください。この時を心から感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。